マタイ5章をお開きください。先週の日曜日、こちらの施設の館長さんから一つの読み物をいただきました。で、それはある盲目の女性、後でその方は講演では、沖縄の大手の企業に招かれた時の、講演の話であるわけですけど、その講演の中では彼女は実を言うとクリスチャンであるということ一言も言ってないんですけど、クリスチャンの方であればそれを読めば明らかにクリスチャンであることが分かります。で、その盲目の女性クリスチャンが12年前に講演会に招かれて話した内容なんですけれども、彼女は石垣市の出身で、12歳の時に突然この目の病気で視力を失ってしまうんですね。それで本当にある盲学校に入学をして、点字を一から習い始め、そして全く今まで見えていたのが見えなくなって、白い杖を持って彼女は歩行訓練をそこで習い始めるわけです。で、失明して半年後のことなんですけれども、一人で病院に行くために初めて那覇の町に彼女はバスに乗っていくんですね。ところが、下水の蓋が開いててそこに落ちてしまいました。で、全身傷だらけになり、服もボロボロ、体も下水で、そういう状態で、それでバス停でバスを待ってたわけですけど、彼女の姿を見たバス運転手さんはなんと止めることをしないですね。で、それが1台2台ではなくても何台もそのようにバスが去ってしまう。やっとのことで彼女は乗って、それで心も体もボロボロになって、生まれて初めてこの死にたい、そのように思ったそうです。で、それから施設に帰って布団の中でわーわー泣いて、2つのことを彼女は思いました。一つは、なぜ自分は目が見えなくなってしまったのかって、今まで見えていたのになんでそういうことが起こったのか。もう一つは、なぜあの学校の先生は自分を一人で、危ないのにそんなこの病院に一人で行かせたのか、一緒についていけばそういうこと起こらなかったのに。で、それでその先生が大嫌いになって、もう口を聞かない、そのように彼女は決意して1年間その先生を無視しました。ところがある日、この自分の怒りをもうぶち向けないといけないということで、その先生にこの1年前の話をしだすわけですね。先生、なんで1年前私を病院に一人で行かせたんですかって。そうしなかったら私はあんな痛い思いしなかったのに、なんで私を一人で行かせたんですか。そのように言って彼女は先生を突き飛ばすわけですね。で、すると先生は言いました。ごめんねって。あなたは知らないけど、実を言うと、あの日先生はね、あなたの後をずっとついて歩いていったんだよ。覚えてる、あなたが電信柱にぶつかりそうになった時、私は危ない危ない危ない、そこ行っちゃ危ないと思いながら思わず声をかけようとしたんだけど、それやめたよ。で、あなたがあのマンホールの穴に落ちないか心配して、そこに向かう、危ない危ない危ないって間にもあなたが落ちてしまったんだけど、痛い思いをして、もうあなたを助けようと思ったんだけど、あなたがこの全身血だらけになってハンカチ拭いてるのを見て、行ってすぐに拭いてあげたかった、先生非常につらかった、こんな痛い思いをするぐらいだったら先生がさっさと言って手を引いてあげるから、そのように言いたかった。でもね、それをしてしまうとあなたは一人でもう歩けなくなってしまう。それは教師としての私は絶対してはいけないこと、親切のようだけど実を言うとそれはあなたをダメにしてしまうことで、だから手を貸さなかったんだよと。あなたも痛くて 辛くて苦しかったんだろうけれども、先生もとっても辛かったよ。彼女は1年間ずっとそのことを憎んでたわけですけど、真相を聞かされてその場で泣いて先生と仲良くなった、そのような話をしてたわけですけど、それから彼女はなぜ自分が目が見えなくなったのか、その疑問をいろいろな尊敬できる先生たちに質問したそうです。しかし誰も満足のいく答えをくれませんでした。12歳なんですよ。その12歳から彼女はなぜ私はこうなったのか、生きる意味があるのか、そのように彼女は答えを探し続けて、22歳になった時にその答えをある本の中で私は見つけましたというんです。その本にこう書いてありました。あなた方は世の光です。あなた方は地の塩です。もうクリスチャンであれば、あ、マタイの福音書だ、まさに私たちが学んでいる三条の説教の中でイエス様が語っておられることなんですけれども、そう書いてありました。で、私は、彼女は言うんですね、私は障害者の自分でも生きてるだけで、存在してるだけで光と塩の役割が与えられているんだな、そのようなことが分かったそう。それから彼女は変わって生きる希望が与えられて、編み物やら水泳やらスキューバダイビングやら、このスキーを楽しむようになったそうなんですね。そして世界14カ国を旅し、イスラエルにも行ったそうなんです。彼女を変えた本は言うまでもなく聖書でした。そしてイエス・キリストの出会いが彼女を変えるわけですね。で、盲目になったことは悲しいことです。なぜそうなったのか答えを見つけたわけではありません。しかし、その盲目になった悲しいことを通して心の目が開かれて、ずっと探し求めていた生きる意味、目的、本物に出会って本当に幸せな人になったのが彼女の話で、こちらの館長さんはそれを私にわざわざこのテープ聞いたものを私がアップロしました、読んでいただきたくて、もうものすごい数なんですけど、ページなんですけども、そのように、先週お渡ししてくださったのを皆さんにも紹介しているわけですけど、さて私たちは今本当に幸せな人の心の態度について学んでいるわけですが、前回幸せの最初のステップ、その基礎を学びました。まず第一に、本当に幸せな人の心の態度は心の貧しいものです。その人は心が減り下った人、霊的に破産した人のことでしたね。それが心の貧しいものでした。そしてその人はもう自分で自分のことは救うことができない、それが分かった人です。そしてその人は自分の力では生きていくことができない、誰かの助けが必要だ、神に信頼して生きる人です。そのような人は幸いです。なぜ？天の御国はその人のものだからです。今朝は本当に幸せな人の心の態度の2つ目です。本当に幸せな人とはどのような心の態度を持った人なんでしょうか。マタイの5章4節をお開きください。4節のみ一緒に読みます、はい、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。なぜ悲しむ者は幸いなんでしょうか。世の中ではどうですか。悲しむ者は幸いではなく何ですか。その反対の不幸ですよね。 悲しんでる人、泣いてる人を見て、ああ、あの人なんか幸せそうと思う人は誰もいないわけですよ。何か辛いことがあったんだろうな、不幸があったんだろうな、まあすぐにそのように思うのが普通であって、一般的に幸せな人はどんな人なんですか。顔はいつも笑っているわけですよ。楽しんでる人です。多くの人は何かを楽しむことによって幸せを感じますね。だから幸せを感じたくて、まあ、ここの公園もそうですけど、いつもジョギングしてる人がいる、汗を流してスポーツを楽しむわけです。で、音楽を楽しみ、カラオケ、あるいは温泉、旅行、まあ、最近はもう旅行もガラガラになっちゃってるわけですけど、まあ、ショッピングなどをこの趣味を楽しむわけです。で、子どもたちはスマホゲームを楽しみ、大人はボードゲームあるいはギャンブルなどを楽しむ人たち、娯楽を楽しむわけ。またグルメを楽しみ、お酒を楽しみ、寝るなど快楽を楽しみます。聖書の中に人生で全てのものを手にした、そのような人が出てきます。それはソロモンなんです。ソロモンは王の息子として生まれ、王のすべての財産を彼は相続しました。そして自分の親である王が用意したもので、彼は立派なエルサレム神殿を建てるわけ。で、神殿だけではなくて、彼は自分のために住む宮殿も建てました。で、彼は知恵がありました。あらゆる事業をことごとく成功させるわけ。で、人々から称賛されました。そして毎日この豪華な衣装を身にまとって、おいしいものを飲み食いし、妻たちがなんと1000人もいたわけなんですよ。それがソロモンでした。地位も名誉も財産も全てを持った人でした。全ての快楽を味わい、楽しみ、笑い、歌い、踊り、自分の目に欲するものをすべて手にし、心の赴くままにあらゆることを楽しみました。しかしソロモンは言うんですね。空の空、すべては空、すべてのものを持ち、すべての快楽を味わい、楽しみ、笑い、その後全ては虚しいってなる。虚しいな、虚しいんです。そして結論としてこう言ってます。神を恐れよ。伝道者の書の12章の13節です。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである。ソロモンの人生から分かるように、本当の幸せは持ち物や地位や名誉ではないことが分かりますね。そして全ての快楽を味わい、自分を楽しませることが本当の幸せではないことが分かります。では本当に幸せな人とはどのような人なのでしょうか。イエス様はここで何と言われましたか。悲しむ者は幸いです、と言われました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。どういう意味でしょうか。悲しむ者は幸いです。何を悲しむんでしょうか。ここで言う悲しみとは、私たちの人生で味わうさまざまな悲しみの話をイエス様はされたわけではありません。私たちはいろんな悲しみのに遭うわけです。そういう悲しみのことではなくして、イエス様が言われた悲しみとは、自分の罪を悲しむという、罪を悲しむこと。なぜ罪を悲しむものは 幸いなんでしょうか。それは罪を悲しんで悔い改めるなら神が許してくださるからです。慰められます。旧約聖書の中でダビデは自分の罪を悲しんだ人でした。ダビデは神によって選ばれたイスラエルの偉大な王でした。彼はイスラエルを統治し宿敵ペリシテ軍に勝利をして国を安定させて快進撃を続けるんですよ。ものすごい勢いで広がっていきました。しかし部下たちが戦っているのに自分だけ彼はエルサレムにとどまって大きな罪を犯してしまうんですね。ある日の夕暮れ時、宮殿の屋上を散歩していると水浴びをしている美しい女性が目に留まりました。で、彼の内側で何か欲望に火がついてしまうわけです。で、それを抑えることができない。それで人を送って人妻のバテシュバを宮殿に呼んで関係を持ってしまいました。ところが後日彼女が妊娠していることが知らされるわけです。そこで彼は慌てて罪を隠そうと思って彼女の夫ウリアを戦場から呼び寄せるんですね。ところがウリアは戻ってきたわけですけど自分の自宅には帰らずに宮殿の門のそばで夜を彼は過ごすわけです。でダビデはそれを知るとどうして妻のもとへお前帰らないのか、そのように聞くと、王様、みんながあんな戦場で死に戦っているのにどうして自分だけぬくぬくと家に帰って飲み食いし妻と寝たりできるんでしょうか。そのように言いました。で、翌日ダビデは彼を食事に招いて酒を勧め酔わせるわけな。まあ酔った勢いで家に帰るだろう。しかしウリアはそれでも家に帰ろうとせず、その夜も宮殿の門の脇で寝るわけなんです。困ったダビデ、彼はどうするのか。ウリアを激戦地の最前線に送って戦死させました。で、ダビデはうまく隠せたと思ったことでしょう。ほっとし笑いが内側が出てかもしれません。まあ、隠すだ、よかった。しかし神の前には隠すことできませんでした。神は預言者ナタンを使わしてダビデの罪を明らかにします。ダビデは自分の罪が明らかにされた時、詩編の51編開いてください。皆さん、ナタンが使わされてダビデのところに来て言うんですね。ある町に2人の人がいました。1人は富んでいる人、もう1人は貧しい人で、富んでいる人にはとても多くの羊と牛の群れがいましたが、貧しい人は自分で飼ってきて育てた1匹の小さなメスの子羊のほかは何も持っていなかった。で、子羊は彼とその子供たちを一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯を飲んで、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようであった。で、一人の旅人が富んでいる人のところにやってきて、彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しんで、貧しい人のメスの子羊を奪い取って自分のところに来た人のために調理しました。そのようになったんがいいわけです。で、ダビデはそれを聞いていながら非常に激しく怒って、主は生きておられる、そんなことをした男は死刑だって言うんです。で、ナタンは言いました。ダビデよ、その男はあなただ。神はあなたに豊かに与えてくださった。少なかったならば、願えば神はもっと与えただろう。それなのにお前どうしてウリアを殺し彼の妻を奪ったのか。そのようにナタンがはっきりと彼の罪を示したとき、この詩編の51編でダビデはこう言うんですね。神よ、私を憐れんでください。 あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知ってます。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。ご覧ください、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして私は母を身ごもりしました。私は罪人ですと彼は告白する。まれながらに、確かにあなたは心のうちの真実を喜ばれ、どうか私の心の奥に知恵を教えてください。7節には、ヒソプで私の罪を除いてください、そうすれば私は清くなります、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなります、楽しみと喜びの声を聞かせてください、そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます、御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。12節で、あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてくださいと、ダビデは自分の罪が明らかに示されたとき、今読んだように彼は言い訳をしなかったんです。私たちは言い訳上手ですよね。私がこうなったのはあのせいだ、この人のせい、あの人のせいだと言ってしまうわけですけど、彼は言い訳しなかったんです。自分の罪を認めました。神を、私を憐れんでください、私を清めてください、私を許してください、そのように彼は許しを求めました。すると神は許してくださいました。罪が許されたとき、詩編の32編開いてください。ダビデはこう言ってます。幸いなことよ。幸いなことよ。その背きを許され罪を覆われた人は、32編の2節、幸いなことよ。主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は、私が黙っていたとき、私の骨は疲れきり、私は一日中うめきました。昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえは夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しよう。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。セラ。ダビデは罪を隠している時は、実を言うと外側は平静を装ってたわけなんですが、幸せそうにしてたわけですが、地位も名誉もあって財産もあって全てを持っているようであったわけですけど、もう内側も悲惨でした。苦しいわけですよ。心は重いわけですよ。晴れないわけですよ。今日の天気のような晴れ晴れとしてない、いつもどんよりとしているわけです。そして心が重いと体も疲れきって、もう力がない、一日中うめいていました。しかし罪を告白したとき、神は許してくださいました。罪から自由にされ、喜びに満たされて、ダビデは言いました。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きのない人は。このように罪を悲しむ者は幸いなんです。なぜ？悔い改めると神は許してくださるからです。新約聖書の中でパウロも自分の罪を悲しんだ人でした。彼は以前教会を激しく迫害する人でした。 しかし復活のキリストが現れて改心し、異邦人への人として彼はキリストによって召されました。彼を通して異邦人世界へ、そして私たちにもこの神の福音が広められて、いくつかの教会が建てられました。そして新約聖書27巻あるうちの13の手紙を書くほど聖霊に満たされた、そして神に用いられた人、それがパウロだったわけです。しかしそのパウロがローマの7章、開ける方開いてください。そこの18節でこう言ってるんですね。私は自分のうちに、ローマの 7-18、 すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。20節には、私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる何ですか、罪ですと彼は言ってるわけです。ここでパウロは信仰を持つ以前の話をしているわけではなく、信仰を持った後の話をしているわけです。キリストを信じて罪は許されました。救われました。しかし現実には自分のうちに罪の性質があるのを彼は発見するわけですよ。そして同じ7章の24節からこういうわけですね。私は本当に、なんて言うんですか、惨めな人間です。本当に自分は惨めな人間だ。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。こうして私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。キリストを信じたら私たちは完全な人になったのではありません。クリスチャンは完全な人ではありません。私たちが完全な人に変えられるのはキリストと会う時なんです。キリストが戻ってこの地上に来られるか、今終わりの時代で世界中騒いでますけど、終わりの前の印の一つなんです。聖書の予言の一つですから。でも慌てる必要はありません。そういうこと起こることでやがて収まります。でももっとひどいことが起こるんですね。偽りの平和の後でキリストが戻ってきた時に私たちは瞬時に変えられます。でなければあなたの肉体が終わって天に帰った時にあなたは瞬時に変えられます。その時までしばらくの間、この地上に生きている間、私たちはこの罪との戦いが続くわけです。罪を犯すべきではありませんが、肉の弱さのように罪を犯すことがありますね。パウロも私たち同じ人間で肉の弱さがあり、自分の罪を悲しみました。彼は、私は罪人の頭ですと第一テモテの1章の15節では言っています。ペテロはどうでしたか。彼も自分の罪深い人間であることを理解した人でしたね。彼はイエス様の一番弟子でした。ある日夜通し漁をしましたが、何一つ取れずに岸辺で彼は網を洗っていたわけです。そこへイエス様が来られて、ペテロの船に乗って少し沖へこぎ出させて、船から群衆に向かって教えを始められて、そして話が終わると、ペテロに対してイエス様が、深みにこぎ出しなさい、そして網を下ろして漁を魚を取りなさいという。でペテロがその通りにすると、なんとおびただしい数の魚が取れる。そして網が破れそうになって、別の船に、おい助けてくれって、そのようにみんな来て、でその船も魚を取って、もう2艘とも沈みそうになったんです。それを見た時のペテロの反応を覚えてますか。わあ、ハレルヤ、神様感謝しますから言わなかったんです。どうしたんですか。イエス様の足元にひれ伏して、彼はこう言うんです。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。神の恵みを本当に理解したとき、私たちは自分の罪深さを知る。 イザヤはどうでした？彼も自分の弱さを、罪深さを理解した人でしたね。彼は偉大な預言者でした。しかし神の栄光を見たとき、彼はこう言うんです。ああ、私は滅んでしまうって言うんです。私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、神の言葉を語るものであって、私は汚れたもの、この唇は。そして汚れた、唇の汚れた民の間に住んでいて、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。このようにダビデもパウロもペテロもイザヤも自分の罪を悲しんだものでした。しかし悲しむものは幸いです。なぜ？その人たちは慰められるからです。イエス様ご自身も実を言うと悲しまれました。イエス様も罪あるんですか？そういうわけではないんですね。イエス様の悲しみは、私たち同じようにご自分の罪の上ではありませんでした。イエス様は罪のない方です。罪を知らない方です。神の子です。神が人となって来られた方です。誰のために、何のために悲しまれたんですか？あなたのため、私のため、私たちの罪のためなんです。聖書の中にイエス様が涙を流された記事が2箇所あります。悲しまれた箇所が2箇所あって、興味深いことにイエス様が笑ったとは聖書のどこにも書かれてないんです。お腹を空かせた、乾いた、旅の疲れを覚えた、怒られた、涙を流されたとは書いてありますが、笑ったとはないんです。イエス様は笑わなかったんですか？私はそう思いません。イエス様はよく笑われたでしょう。そうでないと子供たち寄りつかないわけですからね。イエス様は心優しく、へりくだった方で優しい方でした。しかし聖書は笑ったとは書いてないんです。むしろこう書いてあるんですね。イザヤ書の53章の2節には、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人でってあります。悲しみの人で、病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエス様が悲しまれたのは、まずエルサレムをご覧になった時でしたね。ルカの19章で、彼らの不信仰のためにエルサレムに裁きが下ることを知って、イエス様は悲しまれました。その通りに紀元70年にローマ軍によって神殿は破壊されて、人々は世界中に散らされました。もう一つイエス様が悲しまれたのは、ラザロが死んだ時です。ヨハネの11章に書かれています。イエス様はラザロをよみがえらせること、この後ですね、知っておられたので、ラザロの死そのものを悲しんだのではないことが分かりますね。なぜ悲しまれたのか。それは死というのが罪の結果、すべての人を支配している、そのことを主は悲しまれたわけです。イエス様が来られたのは、死の力を持つ悪魔を滅ぼすために来られました。ご自分の死によって一生涯奴隷としてつながれている人々を、その死の恐怖から解放するためでした。十字架で死なれ、よみがえられたわけです。このキリストを信じるとき、すべての罪は許されます。あなたはどうでしょうか。自分の罪を悲しんでいるでしょうか。それとも罪を隠しながら、心の内が虚しいのに、何かハッピーだ笑ってごまかしてしまうんでしょうか。また他の人の罪を悲しんでいるでしょうか。彼らをそのままでは永遠の滅びです。ですから神は私たちを愛して一人を使わせてくださったわけ。 キリストを信じることがなければ誰も救われません。本当の幸せはどこから始まるんでしょうか。心の中からですね。心の貧しいもの、へりくだったものは幸いです。そして悲しむもの、自分の罪を悲しみ、本当に自分は罪深い人間だ、そのように自分の罪を認めてキリストを信じるとき、神の祝福がそこから始まり、本当の幸せな人に私たちは変えられ続けるわけです。イエス様は言われました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。祈ります。天の父なる神様、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。私たちも心を貧しく、心をへりくだって、自分の罪を認め、あなたの前に罪人であること信じた後も私たちは同じです。へりくだって謙遜になって生きることが幸せの土台であり、そして自分は正しいものではない、本当に罪深いもので、神の許し、憐れみ、助けがいつも必要であることを、私たちがしっかりとそのことを毎日確認しながら、あなたの恵みの中で生かしてくださいますように。今週もあなたの守りと祝福が豊かにありますように。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。